ですね、教育の問題に最後にですね、PTA と教育委員会について、触れたいと思うんですね。教育の問題ってもっといっぱいあって、いじめの問題もあればですね、先生の問題もあるし、学校の将来の問題もあるんで、またさらにですね、話したいと思うんですが、まあ一応ここではですね、今回は教育の基本、日本の教育の基本のですね、子どものための教育なのか、誰のために教育やってるのかということを中心にお話してきました。でそのまとめとしてっていうか、それに付随する問題ですね。 PTA と聞きますとね、皆さんも PTA は困るよと、もう権力争いがあったりですね、意地悪があったりですね、もう PTA なんか何のためやってんのと、ペアレント・ティーチャー・アソシエーション、まあ英語でできてると同じように、これはまあアメリカから直輸入されたものなんですね。教育委員会もそうなんですね。教育委員会も文部科学省のような中央集権的ではなくて、地域地域で教育委員会が指導してやるという思想なんですね。これはですね、まあ、基本的にはですよ、非常に複雑にはまた別なんですが、基本的にはですね、もともと教育というものは、まあ、ヨーロッパの文化で言えばですね、貴族が自分のうちに家庭教師を呼んで、そして子弟に教育をさせるっていうのが基本でスタートしてるんですね。もう一つ、もちろん公的な学校というのもあったんですけども、ほとんどは職業教育なんですね。まあ、大学ですと、例えば、神父さんを教育する神学校とか、それから弁護士さんとかそういうのを教育する法学校といったようなものが中心でですね、いわゆる、まあ、いわゆる我々がぼんやり考える読み書きそろばんとかですね、それがさらに進んだ、英会話とか、それから算数の難しい問題、数学の難しい問題、そういうものを思い浮かべるもんじゃなかったんですね。そういうことでそれが発展しまして、今でも欧米ではそういうところ多いんですけれども、父兄が集まって学校を作ろうじゃないかと、そうしないとどうも子どもたちの教育がうまくいかないからっていうんで、学校を作ってですよ、父兄が学校を作って、で先生を雇い入れて、それで先生方とその父兄で相談をしてですね、そして教育をスタートするっていうのが PTA の原型なんですよ。だから PTA を作るってことはですね、教育内容を親とですね、今で言えば親と、それから先生方が協議して作るわけですね。ですから今の PTA がやってることと全く違うんですよ。もっと本質的なことをやるわけですね。ここの地域ではむしろ大学受験をする人は少ないから、高等学校で完結するような教育をしようじゃないか。例えばそういうことですね。ここは伝統的に文化を重要視するところなので、国語の教育とか、それから古文の教育を重要視して、まあ、あまり理科の方は教養程度でいいんじゃないかとかですね、まあ、そういうことを PTA でやるわけですね。ところが日本の PTA ってもともとそういう文化がありません。それで日本は全然、まあ、ここでずっと言ってきたように、子どもの教育は子ども同士でやる、7歳まではですね。7歳以上は今度は学校でやるけども男女別学であるという全然違う考え方、これはもう立派な考え方で、まあ、日本の教育の考え方の方が子どものことを考えていると私は思ってますけどね、まあ、そういうことなんですね。だから今の PTA は何のために存在するんだと、親の負担を増やすだけじゃないかとか、親の負担を増やすっていうのは何を言ってるかっていうと、教育はもう学校に任せておけばいいんだということなんですね。それと同じのがやっぱり教育委員会がそうなんですね。まあですね、文部省っていうのが、まあ、我々はですね、国に文部省っていうのがあって、そこで教育の検定試験もやり、学校も作り、教育も作り、それから学習指導要項みたいな細かいのも決め、大学の受験なんかも全部決めるとこう思ってるんですけど、まあ、仮に言えばですね、アメリカは日本流の文部省はありません。お金、研究費なんかを大学に配るような組織なんかはあるんですけどね。もちろんその教育内容を文部省のようなところが決めるってことはありません。またヨーロッパはですね、基本的には大学受験がないっていうか、大学の区別がないっていう感じなんですね。ですから、 まあ、あのフィンランドみたいなとこそうですが、しかしドイツみたいな大きなとこでもですね、大学に入学するっていう試験はあっても、どの大学に所属するってことはあんまりなかったりしますね。ですから、まあ、学生によっちゃ冬はスキーのできる北の方の大学、夏はプールに入れる南の方の大学なんつってですね、渡り歩く人もいないではないんですね。まあ、フランスはちょっとあのエリート教育的なところありましてね、またそれなりに違うシステムなんですが、簡単に言えばですね、ヨーロッパの教育システム、アメリカもそうなんですが、主体的な教育はやっぱり大学とかその教育機関、中学校、高等学校に任されてる。まあ、どちらかというと私立大学っていうのが中心で、まあ、例えばアメリカですとね、皆さんがご存知のハーバード大学とか、そのカリフォルニアの方のいろんな大学なんかも、基本的には私立大学はレベルが高いんですね。日本と逆なんですね。で、公立大学というのは私立大学に入れないようなお金のない、の人に対して、まあ、教育機会を提供するっていうような感じなんですね。ですから、まあ、私立大学に入ったけども、どうも授業料が払いきれないということになると、まあ、公立の方に移るという、まあ、そういうような感じもありますね。それからアメリカでは18歳になると、まあ、これヨーロッパでもややそうなんですが、18歳になると親が学費を負担するっていうことはあまりないんですよ。自分でやるっていうことになるんですね。まあ、それなりの社会システムも整ってるんですね。ですから大学に入って2年間勉強したけども、どうもお金が続かないから1年間休学してアルバイトして金を稼いで3年4年をやると。しかも3年4年はちょっと私立大学では無理なので、そこで公立の大学に入ってやるとかね、まあ、そういうものの影響が中学校高等学校にも及んでますし、アメリカも昔は我々厳密な大学受験なんかあったんですけれども、まあ、現在では大学入学資格試験みたいなものがですね、高校の時に3回ぐらいありまして、まあ、そのうち1回ぐらいをですね、大学入学資格があると認定されたらもういいと、一発勝負じゃないんですね。ですからこれはね、こういうことを十分に議論せんといかんですよ。で、PTA もそうなんです。教育委員会もそうなんですね。私はね、PTA とか教育委員会の話出てくるともう嫌になっちゃうのはですね、そういうその各国の歴史、もしくはなぜ日本が PTA とか教育委員会を作ったかという歴史、これを全く勉強されないでですね、PTA なんかくだらないとか、教育委員会何やってんだって話になるんですね。それは当然今何もやってません。それはやっぱり制度っていうのは作っただけじゃダメで、作ったものを議論しなきゃね。ところが PTA なんかくだらないからって現在の今の状態だけが議論されるんですね。だけど本当に大切なのは子どもたちのために日本の教育をどうするんだってことを十分に大人が議論して、それを具体的な形にするのが大切だと思うんですね。私は日本の国民の制度、もしくは日本の文化、その2000年間の日本の文化から言って、やっぱり PTA と教育委員会制度を廃止してですね、今よりか緩やかにした文部省と、それから大学に学校にかなりの権限を与えた学校組織、それをですね中心に日本の教育を再構築する必要があると思っております。私の個人的な意見ではですね、これはだけど個人的な意見なんで、現場に教育を当たっている方、その他の方のご意見もいろいろ議論してですね、全然何も議論しないで PTA と教育委員会があって、それをただ横から批判するというようなことを、今までのようなことを続けてたらですね、それは大人の慰めみたいにはなるんですが、その下で教育を受ける子どもたちとしてはどうにもならないんですね。例えばいじめの問題なんかはまさに PTA と教育委員会が担当することなんですが、まあ、教育委員会はいつも頭を下げてる、 PTA はいつも親の方はいつもいじめを学校はどうしてくれんだって怒り狂ってる。だけどもいじめというものを学校の方で処理するのか親の方で処理するのかってことも議論されてないんですね。これはマスコミがですね、そういう議論を止めているっつったらちょっと極端なんですけど、マスコミの人もほとんど知らないんですよ。教育の実態とか PTA がどうしてできたかとか、アメリカとかヨーロッパの教育制度がどうなってるか、まして東南アジアとかね、中国とかインドとか、そういうとこが教育どうなってるかなんて全く知らない人が多いんですね。ですからまあ、そういう中で PTA とか教育委員会ができてきてるんですよ。 日本の文化では PTA も教育委員会も絶対できません。だから日本が第二次世界大戦の時に、まあ、一応占領されたような状態になったんでできたものなんですね。ですからこれはもう戦後70年経ちますし、いろんな問題点というのはいじめも含めて、それから子ども中心の教育というのも含めて、それでゆとり教育が潰れたということも含めてね、それは基本的にもう一回極めて重要なテーマなんで、教育自身はですね、これを議論することが大切だ。決して PTA とか教育委員会の批判をですね、成立過程とか世界の情勢とか子どもと教育の問題というのを切り離してその文句を言ってもですね、ほとんど身にならないということは我々が肝に銘じとかなければいけない問題じゃないかと、そういうふうに思います。